今日はエゼキエル書第34章です。このところにはイスラエルの王に対する叱責が出てきます。2節を見ますと、人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよとあるわけですけれども、このイスラエルの牧者たちっていうのは実際に羊を飼っていた人たちというよりは、むしろイスラエルを養うべき王たちのことであると思われるわけです。ヨシアのその後に続くエホアザズやエホヤキン、またゼデキア、そうした王たちは2節の終わりを見ると、牧者が養わなければならないのは羊ではないかと言われていたわけですけれども、4節に弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を解放せず、もう全くその養わないようなこの王の姿が出てきているわけです。もともとイスラエルには王はなかったわけです。実は神様ご自身がイスラエルを養われる、モーセのような指導者があったり、また獅子という人たちがこのイスラエルを治めるっていうことをしていたわけです。じゃあなぜ王が建てられたのか。それはイスラエルの民たちがもうこの世の習わしに従って、自分たちにも王が必要だということで、そしてサムエルを通してサウル王が王として選ばれるということになったわけですけれども、しかしイスラエルの歴史を見るならば、神のように治められるような王様はもうほとんどいなかった。その結末がついにはバビロンによって滅ぼされる、捕囚となってしまうということであったわけです。ですから9節に、それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞けと語られているわけですけれども、10節見ますと、私は牧者たちを敵とし、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。そして11節には、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。そのことのゆえにイエス・キリストがこの地上に使わされるということになったわけです。先には神様は指導者を立てて、このイスラエルの群れを牧するということをされたわけですけれども、しかし最終的なこととしてイエス・キリストを使わしてくださり、そして12節の終わりを見ますと、雲と暗黒の火に散らされたすべての場所から彼らを救い出す。すべての場所とあるわけですけれども、おそらくこれはもう地上のあらゆるところから救ってくださる。私たちも日本に住んでいるわけです。中東にはいませんけれども、このような私たちをも救い出してくださった。また13節を見ると、国々から彼らを集め、彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその地のすべての居住地で彼らを養うっていう言葉が出てくるわけですけれども、これはまた後に来るこの千年王国の一つの姿ではないかと思われるわけです。そして14節には、私は良い牧草地で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの牧場となる、彼らはその良い牧場に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧草地で養われる。神様が養うその時が与えられるわけです。そして16節を見ると、私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける。肥えたものと強いものは根絶やしにする。私は正しい裁きをもって彼らを養うと神様はそのように言われた。そしてこの予言がまさにイエス・キリストによって成就したということであるわけです。バプテスマのヨハネは牢獄に入れられた時に弟子たちを使わして、そしてイエス様のことを尋ねたわけですけれども、でもイエス様はまさに この傷ついたものを解放し、病気のものを力づけ癒された。そしてまさに予言されていた救い主が来られたということが実証されたということであるわけです。また17節には、私の群れよと群れに対して語られているわけですけれども、羊と羊、お羊と親木の間を裁く。やがてはイエス様は再びこの地上に来られて、すべてのものを裁かれ支配する時があるわけです。23節を見るならば、私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こすとあるわけですけれども、まあ、もちろん先に、この王として立てられたダビデのことではないわけです。まあ、言うなればもう本当にこのダビデのような素晴らしい王、しかしこれはまた再臨のキリストを予表するものであると考えられます。24節のところには、私のしもべダビデが彼らのただ中で君主となる。そしてまた25節に、私は彼らと平和の契約を結び、悪い獣をその地から取り除くとあるわけです。さらには26節を見ると、この時にかなって雨を降らせる、それは祝福の雨となる。まあ、これはリバイバルの雨だというふうに言われているわけです。ただ単に草木が潤されるというだけではなくて、もう救いに預かる多くの人たちが起こされていく。27節に、野の木は実を実らせ、地は産物を生じ、彼らは心安らかに自分たちの土地にいるようになる。そして後半には、この首輝きの横木を砕き、彼らを奴隷にした者たちの手から救い出す時、彼らは私が主であることを知るとあるわけですけれども、もう後の時代になると、もうそれこそキリストが王となって全てを支配し、そしてまた私たちは安らかに住むことができるわけです。28節のところにも、彼らは安らかに住み、もう彼らを脅かすものはない。29節には、再びその地にで飢饉に遭うこともなく、再び国々の侮辱を受けることもない。この神様によって治められるその地上の平和、また栄光が表されるということになるわけです。31節を見ると、あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。そのように神様は定められたわけです。ですから、もうゼデキヤ以降はイスラエルに王は立てられなかった。もう今日もそうであるわけです。しかし必ず再臨のキリストが来られて、すべてのものを治めてくださる。この旧約聖書で予言されていることが必ずなる。私たちは信じ、信仰を持って主を待ち望みさせていただきたいと思います。